ございます。 BSN の坂部智弘です。情熱新潟、今回は株式会社ミノワ代表取締役社長ミノワ康明さんです。昭和53年に現会長ミノワ幸康さんが宝石の卸問屋として独立したところから始まった株式会社ミノワ、新潟の宝石販売を牽引しています。2008年に社長に就任されたミノワ康明さんに渡辺智代アナウンサーがお話を伺いました。
創業当時のことは何か会長から聞いていますか？
もう初めは会長一代でやったので、私ほとんど預けられたりもうおんぶされてる状況だったんで、ほとんど記憶なかったんですけど、でももう高校ぐらいからは徐々に長男だし将来宝石屋なんだなっていうことで、18ぐらいからずっとそういうジュエリーを見てきました。
先代からジュエリーを取り扱って、はいはい、今ここまで来たということなんですね。
そうですね。そこでまあ22歳から本当に東京のなかなか厳しい会社だったんですけど、もともと結構甘かった部分があったんで、もう一番厳しい会社入れられまして、その中で周りの人たちにも恵まれて、そこの社長も業界で有名な厳しい社長だったんですけど、本当に息子のように可愛がってもらって、まあ、昼は仕事をして夜は夜間で専門学校とか会話してもらえて、まあ、本当にいろんな人にも会えましたし、全てのコーディネートとかも教えてもらったんで本当に助かりました。
学業が終わってからすぐにお父様の会社に入ったわけではなかったんですね。
はい、そうですね、はい、もう18から26、社長になるまではずっと東京にいました。はい、
その時はどんなことを具体的にはされてたんですか？
まあ、今でも本当に仲がいい女優の夏木陽子さんとかいるんですけど、その中でまあ主に芸能関係のプロデュースとかそういうのを携わってましたね。いろんな業界の人たちでもジュエリー今デザインしてる人がいるので、そういうプロデュースなどしてました。はい、それ以外にもちろんうちの店にちょっと卸したりもしてました。
そういう卸のこう勉強というか、はい、そういう仕事もされてこう学んでいったっていう、
まあ、全ていろいろ教えてもらいましたね。はい、本当に周りの人たちに恵まれて。
学校というのはどんな学校に行かれてたんですか？はい、働きながら。
あそこもジュエリー専門の学校で、まあ、大体6時もう定時6時半7時ぐらいまで会社に勤めさせていただいて、その後すぐ近くの専門学校夜間でジュエリー総合の学校に通わせてもらいました。はい、
そういう学校だとどういうことを学ぶんですか？
まあ、そこではやっぱりメインは今先ほど名前が出た夏木さんとかのジュエリーのデザイナーとしていろんなプロデュースをするためにいろんなデザイン力を学んで、そこで商品に開発するに至りましたね。
デザインも習得されて。
はい、そうですね。はい、お客さんがこういうものを作りたいってこういう要望に応えないといけないと思いますので、そこら辺は全部学ぼうと思いました。
こうもともとお父様がされてた会社で、はい、小さい頃はもう会社を継ぎたくないとか他の道とかそういう反発はなかったんですか？
特にやっぱり初め私が社長になったのがもう早く27だったので、周りにそういう人たちがあまりいなかったので、なかなかわからない部分も多かったですし、本当に大変な部分もあったんですけど、今思えばその時だから早くなった分このもう10年近くでいろんなことを経験できましたので、そういう意味ではプラスだったと思います。
なかなか27歳で社会に出て 4,5 年ですから、はい、社長っていうのは周りにいないですもんね。
当時の今同じぐらいの年ですか？
そうですね、今28なので、はい、私の一つ下だと思うと、はい、気持ち的にも社長になるっていうことが想像できないですね。
あ、そうですかね。
どんな心境でしたか？
でももう受けたらもうやるしかないので、はい、あとはもう前向きに何でももう分からないものは聞いてどんどんどんどん前に行くしかないと思ったので、その時逆にいろんな人たちに出会いましたので、そういう人たちがいろんなアドバイスくれたので逆に幸せでしたね。はい、
27歳の若さで社長に就任した箕輪康明さん、その最初のチャレンジは新しいコンセプトのお店ジェンメオミームでした。ジェンメオミームに込めた思いとは？
こう事業を手掛ける上で、はい、常にこう意識していること、大切にしていることっていうのは どんなことがありますか？
うちの会長も言ってるんですけど、やっぱり何事も挑戦してみないとわからないので、まず一回チャレンジしてみて、本当にダメだったことに対しては何も言わないので、どんどんどんどんチャレンジして、そこでいろんな道が広がると思いますので、まずはやっぱりチャレンジすることですよね。はい、
社長が社長になった時にチャレンジしたことっていうのは、はい、
まず1個目のチャレンジが30歳でこのお店を作ったことですね。このお店が一番初めのチャレンジで、社長になって3年経ってまずこの店を作って、こちらの店にある全部の商品ラインナップとか、お店の設計から全て初めからやりました。
設計もですか？
もう専属の人たち何人か一緒にもう常にずっとやりましたね。はい、それ商品も何千点あるんですけど、この中にはそれも全部全国回って自分の目で確認して全部新潟持ってきました。
はい、なかなか自分で探すといっても、はい、こう簡単にこう、ね、譲ってくれないというか、はい、ところもあるんじゃないですか？
いろんな交渉とかも、ブランドとかに関しては交渉面とかあるんですけど、そこもそれは全部自分一人でやりましたね。はい、
それはその下積み時代に培ったものが、
はい、その時にまた人脈も生かされましたし、その時はもともと会ってた人も何人もいたので、そういうので融通が効きましたね。
お店の売りはどんなところでしょう？
はい、やっぱり初めのコンセプトにもあったんですけど、この広い空間で一緒に一緒のものなんで、マルチリングエンゲージリングはそこでこの数ある中からお二人で楽しく見ていただき、その中で今私の方でダイヤモンドの中でもぜひお店に来ていただいて、お客様には説明したいんですけど、本当に綺麗な希少性のダイヤモンドをたくさん揃えてますんで、そういういいものを大事な人に送ってもらいたいなという思いがありますね。はい、その中で昔からあります、うちの中での先代の会長からの言葉であるんですけど、新潟を大事に、新潟の人々を大事に、心をこもった接客は皆さんに心がけてもらってます。
最近ではイベントも始められたんですよね？
はい、まだ私が新潟戻る前の時は新潟テレサのイベント恒例になってたんですけど、私戻ってきてからやっぱり周越地域の仲間も増えまして、ハイブ長岡というところで展示会も行って、この先はできればね、上越までやっていきたいなという願望があります。
社長の力の種は何でしょうか？
力の種ですか？やっぱり先ほども話したんですけど、27で社長になった当時はそんなにいなかったんですけど、今となってはこの私今年で36なんですけど、周りには本当同世代の社長がいっぱい増えてきました。やっぱみんなすごい頑張ってるんですよ。もう生き生きしてすごい頑張ってるので、お互いいいライバルで、もちろん新潟もそうなんですけど、日本中世界にいろんないいライバルいますんで、みんなで切磋琢磨してどんどんどんどん成長していきたいと思います。
すごく素敵な仲間がたくさんいらっしゃるんですね。
はい、おかげさまでね、仲間には一番なんか助けられてる気がしますんで、今となればいろんな相談とかもやっぱりそういう人たちしか分からない部分もあると思いますんで、はい、そこで今お互いとにかく成長し合うことが一番大事だと思いますんで、頑張っていきたいと思います。
そんな社長の今後の展望を教えてください。
はい、やっぱりですね、まだジュエリーってもしかしたら重い感じの方が多いと思うんですけど、ジュエリーをもっと身近に感じてもらって、いろんなこういうライトのジュエリーもあるっていうのを知ってもらって、できれば皆さんつけてもらって、どんどんどんどん女性はね、美しくなってもらいたいですし、その他やっぱジュエリーに関係なく、この先新潟がどんどんどんどん活性化するためにどうやっていけばいいのかっていうのを考えながら、ジュエリーにとどまらずいろんなとこでいろんな分野で活躍したいっていうのはありますね。
ふるさとへの愛を感じますね。
新潟大好きなんで。はい、
最後に若者にメッセージをお願いします。
はい、わかりました。今私自身まだ36歳なんですけど、やっぱりこの先新潟を熱くするのは30代、もっと前20代だと僕は思ってます。もう20代の人はどんどんチャレンジしてもらって、いろんなことの挑戦してもらって、この先の新潟をどんどんどんどん熱くしていってください。頑張りましょう。